ゆこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は須藤小鳥さんのゴリラ裁判の日という本について話してみようと思います。いつもならここで本のあらすじを読むんですけれど、ちょっとやり方を変えて、私なりにこの本の、説明というかですね、こんな話ですよというのをちょっと言ってみたいと思います。主人公はローズという女性です。ローズは、ある事件で夫を亡くしました。ある事件というのは、夫が小さい子供の命を、過失で奪ってしまうかもしれないという場面に、警察が遭遇して、小さい子供の命とローズの夫の命、どちらを優先するか、その一瞬の判断の中で警察はローズの夫より小さい子供の命を重きに置いて、ローズの夫を射殺しました。それによって、小さな子供の命は救われましたが、ローズの夫は、命を落としてしまった。ローズにとってはかけがえのない夫だったので、納得がいかず、裁判を起こした。ただローズはゴリラであったと。何ですかそれって感じですね。実際にですね、ホームページでこのゴリラ裁判というね、本を紹介しているホームページがあるんですけれども、そこを見るとですね、紹介動画が公開されていて、これを見ると今私が話したような、本当に人間の世界であるかもしれない、夫を、亡くしてしまった女性で裁判を起こす、で最後にやっとローズがゴリラであったっていうことが明かされる、そんな動画が公開されてるんですね。で、この本を知ってる方であれば、あとは本のタイトルから、ゴリラなのかなってちょっと勘のいい方は思われるかもしれないんですけど、ぜひね、ちょっと自分が持っている偏見っていうものを取っ払う、そんな本であるというふうにまず思ってみてもらうといいのかなと思います。ここで改めて、あらすじを、読んでみます。カメルーンで生まれた西ローランドゴリラ、名前はローズ、メスというよりも女性と言った方がいいだろう。ローズは人間に匹敵する知能を持ち、言葉を理解し会話もできる。彼女は運命に導かれ、アメリカの動物園で暮らすようになる。そこで出会ったゴリラと愛を育み、夫婦の関係となった。 だがその夫ゴリラが人間の子供を助けるためにという理由で銃で殺されてしまう。どうしても許せない。ローズは夫のために、自分のために、人間に対して裁判で戦いを挑む。正義とは何か、人間とは何か、アメリカで激しい議論を巻き起こしたハランベ事件をモチーフとして生み出された感動共演ということで、実際にハランベ事件という事件があって、2016年動物園の囲いの中に落ちた子供を引きずり回したゴリラが射殺され、その是非をめぐって論争が起きたと。まさにこの、ゴリラ裁判でローズの夫が射殺された場面そのものである、そんな本当の、事件をもとに書かれたものです。最初はね、感情移入できるかなと思ったんですね。だっ だってそんなこと考えたこともないゴリラが、人間の正義はゴリラの正義ではないなんて言って裁判を起こすなんてね。だからでも読み進めていく中でローズにどんどん共感している自分に気づいていくんですよね。冒頭本の書き出しは、ローズがこの裁判に負けるところから始まるんですね。で、落胆するローズ、なぜ私はこんな状況に陥ってしまったのか。そこからローズが、生まれ育った、カメルーンのジャングルに話は戻ります。なぜローズが、アメリカ式の手話を使って言葉を話すことができるようになったのか、野生のゴリラとして、保護区域で、自由に暮らしながらもどんな風に成長したのか、ゴリラの群れというのは、どういうものなのか、そこの生態っていうのはどういうものなのか、ゴリラにとっての、正義というかね、正しいこと、習慣というのはどういうものなのか、そして何がきっかけでローズはアメリカに行くことになったのか、そんなようなことが、前半部分かなと思います。で、後半はですね、思わぬ展開にドドドドドッと行くので、なんかちょっと本当にアメリカの映画見てるようだなっていうぐらいの、すごい展開になっていくので、ちょっとネタバレになるかなと思いますので話は控えたいと思います。私が話したいのはですね、ゴリラの、群れの、掟ですね。びっくりしたのは、この野生のゴリラ、ローズはですね、ゴリラの中でもなんだっけな、西ローランドゴリラという種になるそうです。で、西ローランドゴリラはですね、群れで暮らすんですね。で、その群れというのは、シルバーバックという、オスの、一番強いオスが率いる、集団のことを言います。で、ゴリラは一夫多妻制なので、シルバーバックのオスにはたくさんの奥さんがいて、それぞれ子供を産んで、それが集団として、暮らしていきます。やがて成長するとゴリラは、群れから離れて、自分の集団を作ったり、またそのオスと交尾をして子を成していく、そんな、成長の仕方をします。ただ自分の集団の中に子供を作る、能力に乏しいメスしかいないとか、メスがいないという場合は、そのオスは、自分の子孫を残すために別の集団の、シルバーバックからメスを奪い取らなければならない。その中で、エイジ殺しというかですね、小さな赤ちゃんを殺してでもその母親を奪い取る、そんなようなこともするそうです。で、オス同士、シルバーバック同士は、同じ群れに2匹共存することはできないので、戦って、強い方がその群れの王になる、メスは強いオスについていく、そういう点でメスには、自由がある、そんなゴリラの生態があるそうです。で、実際にその、ローズのいた集団でも、そういった今言ったようなことが起きて、ローズの父親の、シルバーバックが長であった集団っていうのが、崩壊していくことが書かれているんですけれども、 非常にドライなんですよね、うん、自分の子供が目の前で殺されても、そのオスについていく、自分の、まあ、夫や父親が、戦いで負けて死んでしまってもその悲しみを表現する術がない、で生きていくためにはまた強いオスに従っていくしか、方法を選択する、まあ、当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないんですけど、この本冒頭でローズが夫を亡くして裁判起こすというのは非常なに人間性あふれるところからスタートしているので、ローズがもうゴリラと思ってないんですね、私はね。そこから過去を遡ってローズがゴリラの集団の中で生きてきた時の話が始まるので非常に混乱します。ゴリラの集団の話なのにこれをなぜか人間社会に置き換えてみると残酷だなと思ってしまう。もうこの辺です作者のね須藤さんの思惑にはまってるんだろうなと思うんですけれども、そこからやっぱりローズに共感してしまう場面あります。ローズがですね、言葉を覚えるのはローズの母親の、影響なんですね。まずローズの母親が、ゴリラの、研究を している人たちからアメリカ地下式の手話を習って、その影響で娘であるローズも習い始めたわけです。でそんなローズ、たちのもとに、あるテック企業のエンジニアがやってくるわけですね。でとある特殊なグローブを開発したと。でその人自身は声が出せない、耳が聞こえないエンジニアで、そんな、ろうあ者でも会話ができるようにと開発したグローブ、このグローブで、手話をするとその言葉を、まあ、音声に変換して伝えてくれると、そういうものを開発していたわけです。でそれをローズで試してみるとどうなるかということでやってきたんですけれども、そのグローブを、まあ、ローズの手に合うように、少し改良して、ローズがはめてみて、でローズはアメリカ式の手話で言葉を理解して伝えることがもともとできたので、今までグローブなしで手話で伝えていたものをグローブをはめて手話をしてみると、それが音声に変換されて、私はローズですと、あたかもローズが喋っているかのように、音声が流れていく。その後ですね、ローズが、自分の母親も同じように自分と同じようなアメリカ式の手話ができるので、自分がそのグローブをつけて、でこのグローブをつけたことでアメリカに行って、ジャングルを出て外の世界を見ることができる、そんな境遇に、まあ、すごくワクワクしてローズの好奇心がもう収まらない、そんな状況の中、ローズの母親は、そういったことにはこう積極的に関与しようとせず、割とこうネガティブな、対応するんですね。で、そこでローズは落ち込みます。ここはすごくなんか共感してしまってですね。私もすごい好奇心がある方だったりするので、まあ、社内でも常になんか変わらないといけないというような正義を持ってるんですね、私自身がね。でもそうじゃない人たちの方が多いわけです。今までこういうやり方でやってきたから安定したやり方を捨てないっていう、それもそれなりの正義なんだけど、私からすると新しいものに触れた時、変わらないといけないっていう状況に気づいた時、すごい自分の好奇心が刺激されて、自分的にはもうすごい興奮するわけですね。今がチャンスだ、 変われる好機だみたいな風に思うんですけど、それを分かってもらえない時、すごく落ち込むんですね。この気持ちが共有できないっていう、同じチームなのに、同じ組織にいるのに共有できないっていう悲しさ、ローズが感じてるものと同じなのかもしれないな。本当にね、本当巧みな書き方だなと思いますね。ここまでなぜかローズに共感してしまう自分を感じるということですね。でもそういう読者は私だけではないと思います。この本は実はですね、男性性だとか女性性だとか、それ以外にジェンダーですね、あとは人種、いろんな問題を、内包してるというかですね、人とゴリラの話なんですけれども、それを、いろんなジェンダーや人種に当てはめて、置き換えて自分ごとにして考えることができるような書き方表現をされています。なので、ここに出てくるのはゴリラと人だけではなく、人の中にも男性もいれば女性もいて、黄色人種もいればアフリカ系の人もいる、黒人の人もいる、そんな登場人物が出てくるので、必ず自分の置かれた境遇だったり、一度は経験したことがあるような、自分と他人との正義の違い、そんなことで残念な思いをした、そんな経験と重ね合わせて、読み進めることができてしまう本かなと思います。なので、ゴリラのローズの話ではあるんですけれども、これは私たち人の話でもある、そんな風に思わせられる、すごい強い引力を持った本だなと思います。で、正義を取り戻せっていう風に本の帯には書いてあってですね、ゴリラの正義と人間の正義とどちらが正しいのか、そんな二項対立のように、途中までは思えるんですけれども、ある人の登場によって、その二項対立が崩されていきます。そこでローズもその二項対立で戦ってたつもりが、自分にとって本当に今必要なのはこういうことだったんだということに気づかされます。で、そのある登場人物というのは、後半の超意外な展開の中で出てくる、すごい意外な人なんですけれども、それは話してしまうとネタバレになるので、ぜひ気になった方はこの本を読んでみていただけたらなと思います。きっと映像化されるんじゃないのかななんて思う本でした。ということで、今日は須藤小鳥さんのゴリラ裁判の日という本を話してみました。この配信を気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。